アジアンパラダイスポッドキャスト、今回は大阪アジア映画祭で上映された香港映画手巻きタバコのチャン・キンロン監督のインタビューをお届けします。制作の経緯、主役のラムカートン他のサポート、チョンキンマンションやスターフェリー、テンプルストリートなどロケ地について他を聞いています。監督はこれまでインディーズ作品をたくさん撮られていらっしゃるんですけども、初めての大作商業映画ってあるこの映画を作ることになった経緯からお話ししていただけますか。
其实一开头就是有这个香港首部剧情的计划，就在里面拿到资金去拍这个故事。这个故事呢就是叫做手卷烟，咁點樣嚟嘅咧？咁最開頭其實有個浪漫啲嘅説法嘅。我同我另外一個編劇就係喺拍攝現場認識，咁嗰時就係我就問佢食唔食一支煙啦。咁碰巧佢就其實都係食卷煙嘅。咁我哋就因為咁樣而認識咗，所以就一開頭就攞手卷煙呢一樣嘢去創作呢個電影故事。
これは香港政府のデビュー作を応援するこの一つのファンドがありまして、その基金のお金をもらって、映画が作られたわけなんですよね。で、この映画のタイトルなんですけれども、手巻きタバコ。実はこれが一つのきっかけとなったわけなんですよ。この映画のもう一人の脚本家とはですね、実はある映画撮影現場でたまたま知り合って、で、その時僕はですね、手巻きタバコを吸っていたんですけれども、彼に近づいて、どうですか？タバコいかがですか？って言ったら、なんと彼も実は手巻きタバコを吸っていて、それじゃあこの手巻きタバコをきっかけに映画作りましょうと、そういうことできっかけとなりました。
そうなんですか。タイトルにもなってますし、映画の中でもとても効果的にこの手巻きタバコが使われているので、どんな監督の思いがあるのかなというふうに思っていたんですが、そういうところからこだわってらっしゃるのかなというふうに思ったんですが、やっぱり監督はもともとその手巻きタバコを愛用してらっしゃるのは何か理由があるんですか？
因為其實手卷煙有咩唔同咧？咁如果平時我哋食煙咧，有成煙啦，啲盒裝嘅。咁盒裝嘅時候，我哋就拎出嚟食或者俾人食。但係手卷煙多一樣嘢，就係每一次我哋食煙嘅時候，都會拎出嚟去卷。咁其實卷嗰個時刻咧，係一個慢落嚟、一個沉澱俾自己消化嘅一個時間嚟嘅。所以每一次我卷嘅時候，我都有一個靜嘅 moment 咯。咁我靜嘅 moment 去卷，依個係其一咧。咁其二就係我卷手卷煙嘅時候，我最尾係要用口水一條脷去舔落去卷嘅。咁卷完之後，你通常自己食翻冇問題。但係如果你有朋友都食煙，你遞俾佢，佢接唔接咧？如果佢肯接嘅話，就係代表你同佢有一定嘅感情基礎。所以某程度上，手卷煙係一個情感嘅傳遞嚟嘅。咁喺疫情上面就當然唔好做啦。但係呢個傳遞就係我哋嘅 friendship 啦。我哋嘅感情，即係如果我哋有咁手卷煙，就代表咗一個我哋情感之間嘅一個聯繫。
手巻きタバコの特徴についてまずお話ししようと思っております。なぜかというと、今の人間はだいたいタバコを吸うときにはもう一箱一箱になっていて、開けて自分で吸うなり、あるいは人におすすめしたりするんですけれども、でも手巻きタバコの違うところはですね、タバコと紙を使って、まず巻いていくわけですよね。それ時間がかかるんですね。で、この時間というものがとても大事だと思うんですよ。そうすると私にとってはこれは非常に静かな時間となって、その瞬間、いろんなことを考えたりすることもできるわけですよね。だから、とても大事な時間だと思うんです。で、もう一つ理由があって、この手巻きタバコを巻いた時、後にですね、自分の唾をつけて接着しないといけないわけですよね。自分で吸うにはですけれど、自分の唾をつけたタバコを他人にお勧めして、どうぞって言ったら、相手によってはひょっとしたら断ったり、あるいは受け入れなかったりすることってあるじゃないですか。でも、もし私のお勧めを受けて、相手がその手巻きタバコを受け取って、吸ってくれたとすると、これはやっぱりこの二人の間に、ある種のこの友達というふうになったという関係が生まれるわけですね。つまり、 このやり方はコロナの状況のもとではまあやめた方がいいと思うんですけれど、でもただこの2人のこういう関係がですね、この手巻き玉子を持って友情だとか情感だとか、そういったものがまあ全部意味として込められていると思います。
そういうその手巻きタバコの独特な世界からこの映画の物語を作っていくっていうのは割とスムーズに進んだんですか？
一開头其实我哋有授权呢、这个点子啦，呢、这个元素啦，但系我哋之后慢慢就谂，我同另一个编剧再谂，就系、是、拍一个咩嘅古仔呢？即系香港嘅古仔定系乜嘢嘢呢？咁最尾我哋锁定咗就系香港个古仔，慢慢发掘就系身份。因为嗰时我哋以前嘅创作就系有啲几得意嘅，因为我哋香港有一啲24小时嘅茶餐厅，即系24小时营业嘅，咁我哋就系、是。每次都會喺茶餐廳裏邊通宵達旦地去創作諗故仔，咁諗諗下嘅時候，我哋就靈機一觸，覺得華籍英軍呢一個身份好可以確切表達到我哋對香港嘅一個故仔。點解可以點解咁講呢？華籍英軍就其實係因為以前香港係英國嘅殖民地。受到統治，咁華籍英軍就係以前直接隸屬於英國，然後幫英國係對住英女王交税嘅。但係回歸之後，佢就乜嘢嘅配套啊，乜嘢嘅退休之後嘅一啲安排都冇，好少。咁所以其實就係表達華籍英軍係表達咗我爸爸嗰一輩50、60歲經歷過香港回歸到而家香港嘅一個一輩人嘅一啲狀態。咁另外再衍生到就係文尼呢個南亞嘅小子，因為香港有好多南亞嘅第二代，佢哋會講廣東話，但係未必好叻講佢哋自己嘅母語，講唔到 Hindi，咁所以佢哋翻翻尼泊爾，講翻印度，翻翻巴基斯坦，佢哋都唔被當成，完全當成係當地嘅人，咁變相就係佢喺香港又就算有香港嘅 ID 卡。但係唔被當做香港嘅人嘅時候，佢有少少兩邊都唔係人，咁就有啲似我哋而家我呢一輩，即係我80、90後呢一輩嘅人嘅狀態。咁究竟我哋港英回歸之後到香港，我哋係一個乜嘢嘅身份呢？我哋係一個乜嘢嘅人呢？我哋係英國人英國香港定係中國人定係香港人？即係會有少少咁嘅狀態。咁就係用呢、這個用一個類型片一社會嘅包裝。去擺翻呢個命題落去咯，即係慢慢就變成而家呢個樣貌。
最初はですね、やはりこの物語をどうしたらいいのかってずっとこのもう一人の脚本家の友人と一緒に考えたわけなんですよね。じゃあ、この手巻きタバコっていうのは一つのまあエレメントとして要素としてあったんですけれども、じゃあこの映画は一体どういう映画にしようか、香港映画ですか、何を撮ろうか、考えて考えかって、まあ最終的にはですね、香港を舞台に映画を作りましょう。これ香港という、あるいは香港人というある種のアイデンティティの話にしようかなと思ったわけなんですよね。で、まあ、ご存知のように、結構24時間営業の茶餐厅というカフェみたいなものがあるんですけれども、まあ、2人がですね、ある意味では徹夜でよくこういったところに行って話し合って物語を考えていたわけなんですね。まあ、考えて考えて考えた末、そういえば、この返還前にですね、いわゆるイギリスの駐留軍があるわけですよ。そのイギリス駐留軍の中にも、その中国籍だとか、あるいは南アジア国籍の人たちがいっぱいいたわけなんですよね。これをもって香港を表現するにはぴったりじゃないかなとは思ったわけなんですね。で、この旧、要はイギリス軍の駐在軍なんですけれども、彼らはある意味ではイギリスに属する、まあ、軍隊ですので、上司はですね、女王様なんですよね。ところが、香港返還後、この人たちがですね、実はイギリスに行くこともできず、はっきり言って、しっかりしたこの定年のこの手続きだとか、あるいは退役後のこういった待遇とかもまともにですね、受けられていなかったわけなんですよね。で、この世代はちょうど私の自分の父親の世代にあたります。ちょうどまあ今で年齢で言うと50代か60代ぐらいの父親の世代なんですね。で、もう一歩、南アジア出身のマニという役がいたわけですよね。 実は香港にはたくさんこの南アジア出身の人たちが住んでいて、しかも香港では2代目に当たるわけなんですよね。彼らはもちろん広東語もすごく堪能で、よく聞けるし、よく喋れるし、で、またヒンディー語も喋れるわけなんです。ところが彼らがですね、じゃあ例えばネパールだとかインドに帰ると、ネパール人ですか、インド人ですかと、実はそういうふうに扱われないわけなんですよ。でも彼らは実は香港の ID カードも持っていて、じゃあ香港では彼らは香港人と認められてるのか？いや、そうでもないわけなんです。どっちでもならず、なんかそういう存在なんです。これがちょうどなんか僕みたいなもんだと思うんですよ。まあ年齢で言うとちょうどまあ80年代生まれ、あるいは90年代生まれの若者なんですよね。まあだから例えば私たちは香港人ですか？それともイギリス系香港人ですか？それとも中国系香港人ですか？それとも中国人ですか？私たちも正直よくわからないんですよね。まあだからこういったアイデンティティに関する問題を、まあ今回はある種のこのジャンルに属する映画を、まあパッケージして取り入れて、変換後、このアイデンティティの問題はどうなっているのかということを描きたかったんですね。
で、今、監督がおっしゃったように、イギリス軍に所属していた香港の方とか、南アジアの方々、そこら辺に監督は今回の映画を作るにあたって、いろいろこうリサーチをされたんですか？
有噶，都其實華仔英軍同埋南亞方面都有見過唔少嘅人嘅。咁其實，但係華仔英軍我傾，即係我哋做完 research 之後，我哋着重個心態同，但係就唔係佢哋以前現實，即係佢哋以前當兵訓練嗰啲畫面咯。因為譬如我哋一開場，即係黑白嗰個畫面，就係確實係當時英軍巡邏嘅路徑嚟嘅。嗰個地方叫紅花嶺，咁就係。紅花嶺以前就係移民潮嘅時候，好多嘅大陸嘅難民會由嗰度去逃離到香港，即係個邊境嚟嘅，去到個市區。咁我哋後尾諗咗好耐，都決定要還原翻喺嗰一個地方度拍。但係當然我哋因為預算嘅問題，我哋不能夠將所有演員都接受一啲英軍訓練啊，因為個英軍訓練並唔係我哋嘅重點，所以我最着重就係佢哋嘅心態同埋嗰時佢哋被解散後嗰時係點諗咯。咁都有問過唔同嘅英軍，即係退役嘅華仔英軍啦，但係每個心態都其實有少少諗法唔同，咁所以就其實你會見到裏邊每個英軍對將來嘅睇法唔同，有啲會係悲觀啲，有啲覺得為錢，有啲又覺得我揾到個鐵飯碗就得，咁就每一個人嘅狀態其實都好概括地去寫落去，但係就唔係將佢，因為個實線就並唔係英軍以前當兵或者英軍兄弟之間嘅一個關係，所以就有一個基礎就擺咗落去嘅。咁另外南亞嗰度咧，南亞少年嗰度就係其實都問過唔少嘅朋友啦，特別係有一個朋友就係佢就係識講廣東話，佢係南亞人嚟嘅。咁佢講廣東話，但係唔識講印度話。咁佢翻到印度嘅時候就成日俾人問你都唔係印度人嚟嘅，咁佢就會咁樣問佢。咁都係 base on 有一啲 research 基礎，但然後我哋再去變化咯。因為始終我又唔不希望呢個故事係一個寫實好現實嘅形式，我希望攞咗佢嘅一啲基礎嘅諗法或者狀態，然後我哋再喺上面加一個創作，去變成而家呢一個故事。
随分リサーチをやりました。中国籍のイギリス軍人と、まあ、あと南アジア出身の人たち。でも、たくさんの人たちにも、会いました。例えばですね、この中国籍の、いわゆる中国人、イギリス軍人の人たちに関しては、たくさん実はリサーチをしまして、また彼らの当時のですね、返還の時のこの心理状況等についてもいろいろ調べました。で、まあ、もちろん今映画の中で登場している映像の部分、あるいは内容については、もちろんそのリサーチの結果そのままを反映しているものではないんですけれども、例えば、オープニングのシーンをご覧になったと思うんですけれども、白黒の映像の部分でございまして、そのロケ地がですね、深海にあるベニバナミネというホンファーレンという場所ですね。この場所はですね、実際本当にそこで撮影をしました。なぜかというと、そこの場所というのはとても重要で、中国から実はたくさんの不法入国者が、移民と言ってもいいんですけれども、難民と言ってもいいですけれども、 不法入国した時には大体ここを通して香港に入ってきて市内に入っていくわけなんですよね。まあ、だからそこの部分をリアルに再現するために私たちはやっぱりここで撮影はしたいというふうに決めました。まあ、ただ予算の関係もあってこの出演者全員に対していかにも本当にイギリス軍の軍人のような感じになるためには、やっぱり訓練をしなきゃいけないんですので、それはもうちょっと予算上、これ不可能ですので、まあそこはさておいて、どちらかというと、この人たちの心理状況を映画の中でですね、表現しようと思ってたんですね。まあそこって映像で登場したのは、まあ彼らがね、間もなく返還されるわけですから、自分たちも多分散っていくんだろうと。まあそうすると、人それぞれ、香港返還に対する考え方が全く違うんですので、まあ悲観的になる人もいれば、いや、やっぱりこれから金儲けをしなきゃいけないねと思う人もいるし、あるいはこれからは不安定になるだろうと、まあそういった心理状況の人たちをたくさん描くことによって、このいかにも軍人ということは避けていたわけなんですよね。まあだからここをある意味でリサーチしたものをベースにちょっと脚色もして描いたわけです。で、一方その南アジア出身の人たちにもたくさん会いました。まあちょうど一人親友がいてですね、その人は広東語しか喋れないんですね。インドの言葉は喋れない。彼が言うには自分がインドに帰るときによく現地の人に言われて、あなたインド人？なんでインド語喋れないの？と。まあだからそういったものも今回のこの脚本を書く段階ではですね、いろいろ要素として取り入れて、私としてはこういったことをこの映画が写実的な映画ではなくて、こういった要素を取り入れて、それに基づいて創作、クリエイティブな、そういった部分を、まあ、加えるような形で作りたかったですね。
で、その元イギリス軍兵士の主人公をラムカラドンさんに決めたのは、もう脚本を書いている時から彼を想定していたんですか？
写剧本嘅时候都有几个选择嘅，但到最尾我嘅监制即系我 producer 就 suggest 不如就揾林家栋先生啦。咁我俾咗剧本佢之后，佢睇完就觉得佢好喜欢嘅。咁之后我哋就再面谈再倾咯。咁当然因为写嘅时候个原型系我爸爸嚟嘅，但我爸爸并唔系退役或者英军，但系佢嘅性格或者佢嘅一啲状态。咁甚至乎有一句對白，我唔知喺日本譯出嚟係點啦。咁喺廣東話通俗嚟講係有啲意思，即係佢有一句對白叫做唔講一唔講三講二，即係但個義氣個義係食字講義氣，唔講風唔講雨講咩啊？講雷風雷雨咁，但個雷亦都係代表義氣嘅意思，係一啲廣東話嘅諺語嚟嘅。咁我爸爸成日講，咁我就攞咗呢一句。變成咗關超嘅角色，咁一開頭嘅 role model 都係以我爸爸嘅性格同埋狀態去切入咯。咁就再遇到林家棟先生嘅時候，就係佢將我嘅諗法再演化變成咗一個 hybrid 嘅狀態，即係有一啲我爸爸嘅嘢保留，但係同時佢嘅 input 而家就變成一個全新嘅面貌啦，呢個角色。
脚本の段階ではラムカートンに決まっていたわけではないんですので、何人かの候補者がいたわけなんですね。まあ最終的に私のプロデューサーが言うには、やっぱりラムカートンさんにちょっと聞いてみようかということで、彼に脚本を渡して、彼が読んだ後に好きだなというふうに言ってくれたんですよ。で、そこでまた面談して、まあいろんなことについて語ったわけなんです。で、実は私が脚本の段階で彼のこの役官中という役なんですけれども、実は自分の父親をモデルに描いたわけなんですよね。まあ、私の父親はもちろん軍人ではなかったんですけれども、でもこの人物のキャラクターだとか、年代的の、まあ、中年のこの男性のこういった状況とかですね、こういったものは実はモデルは自分の父親でした。映画の中にとても重要なセリフがありまして、まあ、これは日本語字幕になった時にどういうふうに翻訳されているかわかりませんけれども、これは多分広東語独特の言い方なんで、非常に意味深い表現の仕方なんですよね。で、つまり1を語らず、3も語らず、2は語ります。この2という発音は広東語ではイーと言って、義理人情の義と同じ発音になるんですよ。つまり1と3は言わず、2を重んじると、まあ義理を重んじるですね。で、もう片方、風も言わず、雨も言わず、雷を語りますと。で、雷はまた同じように、とても義理人情を表す言葉でございますので、まあだからここのセリフはとても重要だと思うんですね。これを私は実は、ワンチューというキャラクターを 位置づけして表現しようと思ったんです。まあ、つまり私の父親でした。で、まあ、その後、ラムガートンに会って、まあ、いろんな話をしていて、あ、なるほど、彼はまた自分の考えもあるので、まあ、最終的に今映像、画面上で皆さんが見られているこのキャラクターというのは、ハイブリッド型と思っていいと思うんですね。元は私の父親なんですけれども、まあ、プラス、ラムガートンさんの素晴らしい演技のハイブリッドなものとなっております。
なるほど。で、このオリジナル第一作支援プログラムの監督さんの方々にお話を伺うと、皆さん資金が大変厳しいため、有名な俳優さんが出てくれるときは、ほとんどノーギャラ出演してくれたっていうことをお聞きしてるんですけども、このラムカートンさんもそうでしたか？
係啊，佢都係冇收片酬，但係就如果我哋票房即係如果有幸可以有一個好成績，就裏邊佢再攞翻，即係我哋再俾翻啲錢佢咯。因為我諗到而家呢個狀態，好多香港嘅演員，即係比較有經驗嘅演員，都會希望薪火全城啦，即係一個全城嘅狀態去幫翻香港電影業。因為相對而家我哋香港電影業的確係係一個比較困難嘅一個時間，咁絕對係如果唔用一個資金去衡量，有時就係創作咯，即係電影本身，我哋就係個創作嘅本質係乜嘢嘢。咁如果呢樣嘢吸引嘅話，我哋就一齊去創作去冒險。
そうですね。彼も一銭もギャラを受け取ることはなかったんですね。まあもちろん彼とはいろいろ約束しまして、もしこの映画が公開されて興行成績がもし良かったら若干お金をそのうち上げることになると思うんですけれども、まあまだ今の状況ではよくわかりません。で、まあ今実は香港のベテランのこの俳優の皆さんがですね、とても香港映画を愛していて、まあ彼らが今関心しているのは、いかにこの香港映画のこの制作、この香港映画をまあ伝承していく、つまり香港映画の制作に自分はどうやって力を出して貢献することができるのかって、そういった役者が非常に多いんですよね。で、正直今香港映画は非常に困難な時期にいて、お金だけではなくて我々が関心を持っているのはやっぱりこういった時こそですね、どうやってそのクリエイティブなことをやることがとても大事だと思うんです。ここは本質なんです。だからいい映画を作ればきっと観客もみんなついてくるだろうと、彼もしっかりその点は理解してくださって、それで一緒に今回は冒険に出かけたわけなんです。
主役のラムカートンさん以外にも、周りの方々もものすごい方たちが出演されていて、古くからの香港映画ファンたちにはもう本当に水縁ものなんですけども、こういうベテランの例えばベイユンさんとかタイポーさんとか、あとは私大好きなんですけど、トニー・ホーさんとか、いっぱい香港映画のおなじみの方が出てるんですけども、この辺も皆さん、監督あるいはプロデューサーの方のネットワークで皆さん参加してくれたんですか？
我哋嗰時候，疫情啦，加上電影嘅產量唔多啦，呢個係其中一個因素啦。咁第二個因素就係我會拎住個劇本去約佢哋每個人去傾偈，即係話翻俾佢聽我呢個古仔嘅創作初衷係乜嘢嘢，即係我想講嘅背後嘅意思係乜嘢嘢，即係我點樣講翻呢個時代或者一個身份，不過用一個比較抽離嘅類型片去講翻香港。咁我覺得佢哋，即係每一個我都會清晰地同佢講嘅，因為呢個唔係一個好荒謬嘅一個製作，即係唔係一個會俾到好多錢嘅製作，所以我覺得唯一可以打動佢哋嘅就係心意同埋你自己嘅睇法。咁我好慶幸就係每一個而家揾到嘅演員，佢哋聽完之後，佢哋都覺得佢哋想參與喺呢個電影裏邊。咁我覺得係有少少幸運，對我嚟講有少少幸運嘅，但係亦都好 appreciate，即係好開心、好慶幸佢哋會認同我呢個理念同想法。
これも一つの要素かもしれませんけれども、もう一つはですね、当時香港はコロナの状況の下ですごく映画制作っていうのは困難な状況でして、また近年香港映画のまあ年間のですね、制作本数も非常に落ちていて、まあこれも一つの理由なんですね。あともう一つ大事なのは、私は結局この 脚本を持ってですね、こういった役者の一人一人に尋ねて、とにかく時間をかけて丁寧にいろいろ話をしたんですよね。つまり、私は今回この映画を作る目的は何なんですか？この創作のね、目的、そしてこの香港、この時代、このアイデンティティを描く意義とはどんなものなんですかと、まあ、はっきりと一人一人に時間をかけて話をしたんですよ。結局今回のこの作品は、私としてはですね、資金は限られておりますけれども、でもいい加減な映画制作にはしたくないと思うんです。だから大事なのは、やはりこういった時こそ心と自分のしっかりした考え方をはっきりと相手に伝えることができるかどうかだと思ったんですね。それで私の話を聞いて、全員がみんな賛同してくださって、いや、この映画には出演したいと。そういう意味では私自身がとてもラッキーだったかもしれません。だからこの場を借りまして、こういった役者の皆さんにも本当に感謝したいと思っております。
そして香港映画ファンにとってはとても嬉しかったポイントとして、チョンキンマンションとかスターフェリーとかテンプルストリートとか、そういうおなじみの場所でこう撮影をされていて、あ、なんか大好きな香港がまたこうやって見れて嬉しいなっていうふうに思ったのは、多分私だけじゃなくてたくさんの人がそういうふうに思ったと思います。そして特にチョンキンマンションって人がいっぱいいるところなので、コロナの中でここで撮影するのって大変ではなかったですか？
都難嘅，即系啱啱你提及话，点解咁多香港我哋见到一啲景物咧？其实近10年或者近呢10几年，我哋已经好少喺香港电影见到头先你所讲，譬如重庆大厦、小轮，甚至乎庙街。咁所以系想将一个被遗忘嘅一啲场景或者香港嘅景色，可以呈现翻出嚟。其实仲有一个地方嘅，可能大家未必留意到，就系有一个反派嘅。大本營其實係一個皮革廠嚟，而嗰個皮革廠有個意義就係佢係全香港碩果僅存唯一剩落嚟嘅一個皮革廠。佢唔知可以幾耐嘅，佢5至10年內可能已經執笠嘅啦。佢係1970几年起嘅，到而家佢係最後一間。咁所以我希望呢個電影裏邊可以保留或者可以記錄低每一個我哋熟悉嘅香港景象，甚至乎係我哋將近會。見唔到嘅一啲香港嘅景象咯，咁我就係希望喺場景上邊令到呢個電影多一個意義。咁同時就係有一句説話就係，有時候我哋你可以話我哋懷舊或者懷緬過去，但係當然有一個演化喺裏邊一個處理，但係懷緬過去可能係一種無力感嘅表現，但係同時希望可以記錄低每一個我哋記得或者我哋喜歡嘅香港景象。
チョンキンマンションで撮影するのは本当に難しかったと思うんですね。それだけではなくて、おっしゃるように映画の中で、たくさんの香港の、まあ、そういった景色、場所、場面、ここ10年ぐらいの間ではですね、香港映画の中でなかなかこういった我々の大好きな、例えばチョンキンマンションだとか、スターフェリーだとか、ミウカイ、テンプルストリーとか、そういったところをなかなか映画で見ることができなくて、なんかもう忘れられてしまったような感じがするんですよね。だから私としては今回この映画の中でこういった場面、場所をですね、また映画の中でもう一回再現してお見せしたいと思ったわけなんですね。で、あともう一箇所、ロケ地として使われている場所が、で、皆さん気がつかないかもしれませんけれども、ヤクザのこの事務所というところがですね、実は香港で今残されている唯一のカバンの工場だったんですね。昔70年代の時に香港にはたくさんのこういった町工場みたいのがあって、このカバン屋さんも実は70年代創業で、みんなどんどんどんどんなくなって閉店、廃業。で、今、香港で残されている唯一のこのカバン屋さんなんですよ。私もだからこの部分も映像として撮っておいて、これも香港の一部なんですよね。だから、ある意味ではロケ地、あるいはその景色についても、もう一つの意味合いを持つようになるように、こういうふうに、こういった工場でですね、撮ったわけなんですね。で、よく我々言うんですけれども、レトロって言うんですが、過去をね、非常になんか懐かしく思うということは、なんとなく表現としてはですね、なんかやるせないな、みたいなね、無気力感があるんですけれども、でも私としてはですね、これはある場面を映画の中で表現するには、結構有効的な手段だな、と思っているんです。
そのカバンの工場って場所的にはどこにあるんですか？
葵涌、
パイチョンってご存知ですか？昔のコンテナヤードのあるところで、新海のチュンワンっていうのはわかり
は
ま
い、
す？
はい、わ
チ
か
ュ
り
ン
ま
ワンの
す。
手前です。
ああ、そうですか。は
チンイアイランドがありますよね。
い。
空港から来るときに、チンイ
はい。
アイランドとこっちの間で昔、アジア一大きいコンテナヤードのあるところ、パイチョン。工業団地のいっぱいあったところなんですよ、昔。
そうなんですか。あと、ちょっと大事なことを聞かなきゃと思っているんですが、東南アジアの青年を演じたビピン・カルマさん、この方はどこで見つけたんですか？
呢、这個演員其實我一開頭呢，我就因為要揾一個南亞嘅演員，就其實基本上都 casting 咗所有喺香港有興趣演出嘅南亞裔嘅朋友啦。咁但係都唔啱，揾唔啱。咁到最尾就係機緣底下有個朋友有介紹，咁我就認識咗佢，就覺得佢好適合。其實佢都係算係喺街度執翻嚟，有啲似陳果香港製造揾李燦森嗰個形式，就係、是、望一望，咦，合眼緣喎。你想唔想嚟 casting 啊？過嚟試下咁樣樣，就機緣巧合就揾到佢啦，係一個緣分嚟嘅。所以卡瑪呢樣嘢後尾先知佢個姓係卡瑪，咁我覺得可能係一個緣分。
彼はですね、もちろんこの映画の中でこの役のためにはですね、誰を演じるのかって当然見つけなければならないわけなんです。おそらく香港にいるすべてのこういった南アジア出身の人で、しかも映画あるいは実演に関して興味のある人全員会ってキャスティングしたんですけれども、もう誰もですね、私の求めるタイプではなかったと、どうしようかなといったところ、ある友人の紹介で、こいつはどうですかって言って、会ったのはこのカルマさんなんです。当時は彼の名前は全く知らなくて、ちょうどなんかね、フルツチャン監督がメイドイン香港という映画の中で、サムリーを起用した時の状況とすごくよく似てたんですね。どうですか？この映画出てみない？興味あります？ああ、いいね。じゃあやりましょうか。みたいな形で決まって、だからある意味では道端で拾ってきたような感じなんですよ。これも今振り返ってみると本当に縁だなと思うんですね。で、後で名前を知って、あ、カルマという名前、これもまさに縁ですよね。そういうことでした。
わかりました。もうこれが早く日本の劇場でも見られるようになるといいなって、この映画を大阪アジア映画祭で見た人みんなが思ってるんですが、香港ではもう公開はされたんですか？これからですか？
香港就5、6月上，其实我都好希望可以日本上到。
香港ではですね、今年の5月か6月に公開されると思います。もちろん本人としても、日本での公開はもうぜひ実現したいと思っております。
わかりました。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。香港映画ファンが見てワクワクしたおなじみのロケ地の選定には監督の深い思いがあったことをお聞きできましたし、通訳の周さんの補足がとてもありがたかったですね。大阪アジア映画祭の監督インタビュー、次回もどうぞお楽しみに。